4月放送分ワンヌマプラス子育てのお時間です。今年度もこの時間は、月の後半第3週第4週は子育てをテーマに様々な話題情報をお届けしていきたいと思っております。今年度も引き続きご案内はアナウンサーの植田光平です。よろしくお願いいたします。さて今年度もこの方とご一緒します。宮代ひろみさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
もう長いお付き合いになりましたね。
はい、もうちょっとやっていいよと言われたものですから、はい、調子に乗って今年度もどうぞよろしくお願いいたします。急に消えるかもしれない。
乗ってはないと思いますよ。もう的確な話題を。
いなくなったら、あ、ダメって言われたんだなと思ってください。
でも、ここまでも続いてますからね。
本当ですね。江田さんにおんぶに抱っこでございます。
とんでもないです。私たちのお話と、プラスアルファ毎回ゲストをお招きして、
はい、そうなんですよ。毎回、毎回呼んでいるのに、うん、呼びたい人がまだまだ出てくる不思議ですね。
すごいですね。はい、まあ、それだけ、こう、子育てを一つテーマにすると、はい、いろんなつながりがあるっていうのももちろんそうだし、はい、やっぱりね、沼津市で子育てをするという、まあ、そんなメリットを皆さんにお届けする時間でもありますので、
そうですね。
沼津市で子育てしてよかったなとか、はい、したくなるなというようなお話をね、はい、これからいろいろと皆さんにご紹介をしていきたいなというところですので、新たな年度、今年度もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
で、今日のテーマですけれどもね、は
い、
宮代さん。
はい、本日が第31回ということで、自閉症の息子が教えてくれた心のままの生き方ということでゲストをお迎えしております。
はい、
早速自己紹介をお願いしてもよろしいですか。
はい。沼津市在住の沼田純と申します。私は NPO 法人と個人事業を運営しながら、沼津市社会福祉協議会の非常勤看護師、沼津市手話言語普及促進懇話会の公募委員などをやらせていただいています。家族は商社に勤める夫、大学を卒業し新人看護師となった娘、知的障害を伴う自閉症の息子の4人です。
はい、沼津市の沼田さん。だから何ですけれども、はい、息子さんおられるですね。
はい。はい、じゃあ息子は、はい、特別支援学校で12年間、あとは職業訓練校で1年間、うんうん、働く人を目指して様々な支援を受けてきました。で、おかげさまでこの3月から一般企業さんで働いています。彼は言葉の理解がちょっと苦手なんですけれども、勤務先は知的、発達障害のある人への理解がとても深くって、支援についても熱心に取り組まれている企業さんです。とても良いご縁をいただきました。で、この春、娘と息子が揃って社会人となって、私としても、ほっとしているところです。
うんうん、気になるところが。はい、ご自身はもともと看護師さんなんですか？
はい、はい、そうです、
はい。
今もちょっと細々と、
はい、
高齢者さんの、うん、まあ、健康管理などもやらせていただいています。
息子さんのことをちょっと伺ってもいいですか？はい、障害がということでお話しあったんですけれども、はい、お子さんの発達に特徴があるっていうのを気づいたのはいつ頃ですか？お姉さんがいるってことは2番目のお子さんっていうことですよね。
はい。息子はまあ2人目ということで、はい、まあ、ゆったり子育てできるかなっていうふうに、まあ、構えてはいたんですけれども、はい、まあ、赤ちゃんの時は体の発達もとても順調で、
はい、
特に問題ないなと思っていたんですけれども、はいはい、1歳半になっても言葉が全然出てこなくて、はい、手のひらを自分に向けて振る逆手バイバイと言われるものをしたり、はい、
うんうん、
あとはお気に入りのミニカーを規則的にきれいに並べたり、はい、誰かの手を使って物を取ろうとする、うんうん、これクレーン現象と呼ばれるんですけれども、はい、クレーンのように手を使って何か物を取るというところが見られたりして、はい、自閉症を連想する気になる行動が1歳半ぐらいから見られました。
これって沼田さんが看護師さんだからすぐに気づいたっていうことなんですか？
はい、そうですね。一応は、まあ、勉強していたんですけれども、 ぱり上の子には見られなかったところと、はい、言葉が遅いというのは、まあ、男の子だからゆっくりだよとか言われたり、はいはい、まあ、皆さん周りの方には、まあ、そんなことを言われながら、
はい、
そうですね、気づいたというか、まあ、違和感という形で、
気になるなぐらい
って思っていました、
はい。検診とかではどうだったんですか？
そうですね、はい、1歳半検診、
はいはい、まあ、
そうですね、生まれてから、はい、まあ、ちょっと大きめの検診が1歳半になると思うんですけれども、はい、まあ、母子手帳のはい、うん、いいえの欄は、
はい、
当然いいえがちょっと多かったなっていうところで、あ、まあ、検診でも言葉の遅れを指摘されて、はい、まあ、何かしらの障害があるんじゃないかなっていうことは覚悟していました、はいはい。で3歳で、はい、まあ、後半性発達障害、これはいわゆる自閉症なんですけれども、そういうふうに確定診断を、はい、下されました、
はい
はい。で療育手帳と呼ばれるものがあるんですけれども、うん、これは知的障害のある方に交付される障害者手帳なんですけれども、はい、これを取得しまして、沼津市さんの、現今は児童発達支援センターみゆきさんと呼ばれていますけれども、はい、当時通った時はみゆき保育園という名称で、こちらに通いながら、まあ、その後は沼津特別支援学校で12年間お世話になりました、
はい。なるほど、はい。1歳半って通常というか、うん、どういうことができるかっていうと、うん、結構なんかこう話しますよね、パパママとか、
ね、
振ったことぐらいつながります。そこまではまだいかないかな。
そうですね、うちの、はい、一番下の娘が今もうすぐ1歳になるんですけど、はい、でもね、実はあまりこれも公表してないんですけど、はい、うちの一番下の娘もちょっと聴覚が、
はい、
ちょっとハンデを背負ってまして、今補聴器つけてますけれども、はい、やっぱうちは全体的に遅いんですよ、発達が。なので今のお話聞いてて、ああ、はい、一つ一つなるほどなと思いながら聞かせてもらいましたけれど、これがね、やっぱり、沼田さんもそうだと思いますけど、順調に育っている他のお子さんなんかを見ると、あ、うちだけやっぱ遅いんじゃないのとかっていうのは当時終わりだったでしょ、気持ちとして。
そうですね、やっぱり上の子の時のコミュニティとはまた違うというか、はい、うん、まあ、1歳半になっても言葉が出ないっていうところと、うん、まあ、こだわりがちょっと強いというところで、はい、うん、支援センターで一緒に遊ぶことがちょっと難しい
な。ああ、そうなんですね。
まあ、周りのお母さんたちにはちょっとごめんなさい、はい、ごめんなさいしながら、はい、だんだん遠ざかってしまったなっていう、ね。
それは言葉のコミュニケーションが難しいから
ってことですか？言葉よりも、どちらかというと行動になりますね。はい、
何が特徴なんですか？
そうですね。まあ、先ほど、はい、まあ、お話ししたように、はい、いくつか特徴があったんですけれども、はい、まあ、
多動
と呼ばれるものがかなり、はい、強くってですね、はい、まあ、言葉ももちろんなかなか通じない、
はい、
そしてずっと他の子が、まあ、落ち着いて遊んでいるところを、はい、まあ、歩き回って走り回って、はい、なかなか言うことが聞けない、というところで、やっぱり親としては、昔ながらのしつけがなっていない親というような見方をされてしまうのもちょっと辛かったですね。
まあ、とはいえ、一つ一つね、その、初めまして、もう行く先々で初めましてのお母さんとかお子さんがいるね、うん、
はい、
いわゆるママ友とかパパ友に一人一人に、うちの子がこうなんでっていう紹介をするのも、やっぱりね、そういうわけにもいかないし、うん、
お家にね、ずっと二人でいるわけにもいかないし、
いかないしね、
そうですよね。
ね、まあ、自傷と多動というところが、はい、まあ、幼少期の困りごとだったんですけれども、
はい、
まあ、多動は皆さん、なんとなく、
がそうですね、
字の通り、読んで字のごとくですけれども、はい、まあ、自傷にもいろいろね、本当にこう、レベルがあるのかなと思うんですけれども、はい、まあ、うちの子は、やっぱり自分の思いが伝わらないことで、苛立ちというか、
はい、
皆さんもそうだと思うんですけれども、うん、相手にこう、理解していただけない時の、この、 イライラというか。
いわゆる八つ当たりみたいな形で、他のものに当たるとかね。
はい、どうしていいかわからないっていうところを、はい、まあ、床だったり、壁に頭をゴンとぶつけて、はい、やっぱり痛々しい形でそれを表現していたっていうところが、はい、やっぱり、あの、困りごとの中では一番、そうですね、強かったですね。
でもこれをどういうふうに今、対応した、対処した、克服したっていうところは気になるんですけど。
ね、やっぱり沼津市さんに大変お世話になって、はい、先ほどね、みゆき保育園さんのお話をさせてもらったんですけれども、はい、やっぱりプロの方々に、こういう時どうするんだっていうことを、かなり、あの、本当に寄り添っていただきながら、はい、まずは、こういう子たちの、その、まあ、先ほどちょっと手話の、はい、あの、講話会の意もさせていただいてるって言ってたんですけれども、ジェスチャーのようなもの、マカトンと呼ばれるものがあるんですけれども、はい、やっぱり、ちょうだいとか、はい、この生理的な欲求みたいなものを、言葉ではない形で表出する練習をしてたんですね。
まさに手話なんですか？それとも手話ともちょっと違う？
まあ、手話の、はい、あの、一部のようなものかもしれないですけど、また手話とは、はい、あの、ちょっと違くって、まあ、簡単に本当に何々ちょうだい、
はい、今この両手で何て言うんですかね、
手のひらと手のひらをこう上に向けながらパンパンって重ねるような仕草を今ね、は
い、またこれはちょうだい、
ちょうだい、もうこれがあの最初の、はい、そうですね、意思表示というか、何々が欲しいとか、やっぱしてほしいことも言葉ではない形で伝える、はい、あの、一番簡単な手段といいますか、はい、
確かに、あの、目で見るだけで、あ、何かを要求してるよね、くださいって言ってるなっていうのはこの実際一つで分かりますものね、
そうですね、それを繰り返し繰り返し、はい、例えば冷蔵庫の前に行って、はい、あの、ちょうだいちょうだいするとか、はい、で、そしたら出てきた、はい、これが、あの、そういった意思
つながって
ということで、はい、本人も、まあ、インプットというか
触ったっていう感じもしますよね。
で、それでね、はい、いろんなご苦労がある中で、いわゆるその自傷という行為はどうなっていきました？
そうですね、あの、徐々に落ち着いていたんですけれども、うん、はい、まあ、6歳ぐらいまではやりましたね、
うんうん、今思えばね、その時苦労したなってあるかもしれないけど、はい、その6年間っていうのはものすごく長く感じたでしょう。
そうですね、うん、やっぱりもう変わってあげたいなっていう気持ちも多かったですし、タンコブできちゃったりもしますので、
うちもその3人子供いますけど、上2人は比較的すんなり、まあ、すくすく成長しましたんで、その1年間と比べて今一番下の娘のこの1年ってやっぱものすごく長い、いろいろ初めて向き合うことが多すぎて、はい、一つ一つね、だからやっぱり今沼田さんのお話を聞いていて、6年間でしょう、はい、ものすごい長い6年をおそらくお過ごしになったのかななんていうふうにも思うんですが、そんな沼田さんのお話の中ではね、はい、あの、沼津市さんと一緒に協力をしながらとかサポートいただきながらっていうお話がありましたね、
なんか活動についてもう少し教えていただきたいんですけど、うん、その状態で人って活動ができるんですか？
そう。で、その前にね、せっかくなんで、沼津市さんの取り組みね、はい、サポートについて少し触れたいと思うんですけれども、はい、例えばね、発達とか、障害という、うんうん、まあ、カテゴリーの中で、子供をね、保護者として思うように育てられない、うん、なんか、そんな気がするって気持ち的にも、はい、身体的にも疲れてしまったとか、うん、あとは、今お話ありましたけれども、心身の発達とか言葉の遅れというのは気になるとか、うん、
はい、
あと、もうすでにね、障害があるよというふうな診断などを受けて、保護者としてこれから心配だという保護者の皆さん、そんな方々って、実はたくさんね、うん、いらっしゃるんですよね、はい、で、沼津市では一人で悩まない子育てというのを目指して、うん、様々な相談窓口を用意しています、うん、で、経験豊富なエキスパートの相談員が皆さんの相談を待っているということで、先ほど児童発達支援センターみゆきさんのお話もねしてくださいましたけれども、そういったところの電話番号とかですね、あとは沼津市では子ども家庭センターというのも設けられています。これ窓口もありますし、障害に関してであれば障害福祉課さんが対応したりとかですね、あとは、そもそもの 発育発達については沼津市でいうと健康づくり課という部署がそれに当たったりとかですね、はい、これ実は沼津市の子育てポータルサイトというサイトの中に、カテゴリー別でこういう場合はここにご相談ください、電話番号こうですよ、うんうん、というのが一覧となっています
ので、分かりやすいですね。
そうなんです、
はい、
まさにね、一人で悩まない子育てというのを目指しての沼津市の取り組みを一つご紹介しましたが、
はい、
些細なことでも構いません、うん、ぜひうちも経験もちろんあります、で沼田さんも経験がある、
うん、
困った時にはこういったところに気軽に相談をしてほしいということです。そうですね、
以前にも子ども家庭センターのお二方、
はい、
ゲストで来てくださったこともあって、うん、どんなことでもいいって、その相談するまでもないかなっていうのが一つストッパーになってしまうんだけれど、うん、何でもいいから聞いてみる、そして、まあ、親が相談してもいいし、相談できる年齢だったら子どもも相談していいんだよっていうような話もされてましたね、うん、
はい、でね、今私いろいろ、まあ、ご紹介はしましたけれども、うん、とはいえね、子育てについてって言ったって、まあ、漠然とした悩みがあって、不安があって、うん、もうどうしてるか分かんないのよ、とにかくという保護者の方も当然いらっしゃる、
はい、
場合には、まずは沼津市の場合、子ども家庭センターって先ほどご紹介しましたけど、はい、子ども家庭センターというのが子ども未来創造課の中に入ってますね、ここが対応してくれるということです。はい、まあ、例外はありますけれども、うん、この子ども家庭センターに相談をするとですね、他の機関とか制度を紹介したり連絡をつなげてくれるという対応も、ね、はい、してくださいますので、はい、とにかく漠然ととにかく悩んでるっていう方がいらっしゃったら、沼津市の子ども家庭センター電話番号申し上げますね、
はい、
055-951-1212 です。 951-1212 にお問い合わせをいただければよろしいんじゃないかなというふうに思いますので、
はい、
少し沼津市の情報を、付け加えてご説明をさせていただきましたが、
はい、
今日は沼田さんを、ね、お招きして、
そうですよね、
ご自身の、ね、はい、お子さんの成長、うんうんうん、障害とのこう向き合い方について伺っているんですが、そんな中で沼田さんご自身としてもアクションをね起こして、
そうです、そうなんですよ、
ということで
何を伺ってもいいですか、活動内容、はい、
冒頭では法人としか、はい、お話ししてないですけれども、法人名が、
はい、
NPO 法人心のままと言います、
はい、
で、まあ、これはもう先ほど息子の話をしましたけれども、まあ、息子との出会い、あとは、まあ、2人子供がいるので、その先の子供たちの自立について深く考えたことがきっかけで、私の人生のテーマは働くということで、はい、息子もやっぱり結構大変だったので、
はい、
まあ、少し手が離れたタイミングが小学校6年生あたりだったので、
はい、
その2017年に、はい、まあ、障害を抱える人たちの表現活動や交流活動、あとは仕事や居場所づくりの取り組みをスタートしました。
うんうん、
はい。で、まあ、どんな人たちとやってきたかっていうところですけれども、はい、まあ、息子が特別支援学校に通っていたので、はい、まあ、そこに通う子どもを抱えるお母さんたちが主になって集まって、はい、で、任意団体をまあ立ち上げて、で、まずはやっぱり地域の学校に通っていないわけですから、はい、地域の方々にあまりこう知られていない子どもたちということで、あ、まあ、地域の方々に支援学校や支援学級に通う子どもたちを知ってもらいたい、うん、あとはまあ身近に感じてもらいたいという思いで、彼らの自己表現であるその作品をご覧いただく場を作りました、
はい、
あとは子どもたちとその地域をつなげる、まあ、交流ができる、うん、場所として心のままアート展というものを2017年から継続して開催しています。
市のサポートというのも受けながら、
はい、そうですね、
やってらっしゃる、
はい、2018年から沼津市さんの当時沼津市民間支援まちづくりファンドというものがありまして、はい、こちらに4年間支援を受けました。大変お世話になりました。
はい、
はい、 で、その後は、静岡県の文化財団、アーツカウンシル静岡さんというところに、
はい、
まあ、アートを通じて地域とつながる、地域をつなげるを合言葉に、まあ、4年間お世話になりました。で、今年度からその女性事業から離れて、自装をしていきます、
はい。先ほどお名刺頂戴しました。素敵な名刺をね、お作りになってね。
ありがとうございます。
ね、で、そういった取り組み、活動を通じる中で、いろいろ見えてくるものもあったんですね、
う
ん、きっとね、
うん。そうですね。当時、小学生だった子供たちを、
はい、
まあ、将来を思って、まあ、障害者の仕事を考える母の会という、うん、これもまた名前の通りですけれども、はい、仕事はまだ早いんじゃないかっていうふうに思われると思うんですけれども、うん、やっぱりこの支援学校の教育が働く人を目指すというところで、
はい、
もう小学生のうちから働くというところにこう目指して私たちは、はい、活動を始めたので、うん、やっぱりちょっと発達がね、ゆっくりな分、
はい、
やっぱりこの、なかなかこう、うまくはいきませんが、うん、働く人、皆さんこう、いろんな形があると思うんですけど、うん、目指して、まあ、地域と交流したり、うん、まあ、いろいろ知ってもらったり、本当準備ができるうちに、私たちが、はい、元気なうちに、いろいろやっていきたいと。はい。
そういうことなんですね。
ね、就労に向けての取り組みというのも、
はい、
ここ最近進んでるというか続いてるっていう感じですね。
はい、そうですね。私たちの活動はもう先ほど申し上げたように地域の方々に知っていただくための、はい、まあ、アート活動、これまたコミュニケーションを取るためのすごい大切なツールになっていて、はいはい、うん、まあ、その事業と新たに子どもたちの成長とともに、やっぱりこう課題としては就労というところなので、はい、今2本立てで、
はい、
日本財団さんの助成を受けて、これで、はい、今年度3年目になるんですけれども、はい、就労の方も頑張って
働く、
なるほど、はい、やっていきます、
はい。沼田さん、個人事業もされてるんですか？さらにさらにの、
いろいろいろんなことをやらせてもらってるんですけど、全部つながっていて、
はい、
この個人事業もそういった子どもたちの得意なこととか好きなことを活かせる、
はい、
仕事を作っていきたいということで、はい、ちょっと法人とは切り離して、
はい、
まあ、自分の、個人事業としてやっているんですけれども、
は
い、
うんうん、
カフェと工房僕の色という、
はい、
いろいろ雑貨だったりコーヒー、うんうん、チョコレートっていうものを販売をさせていただいてるんですけれども、はい、その舞台がキッチンカー、
はい、
僕の色号というもので、いろんな方に、うんうん、企業さんであったり、本当にこう、イベントに、呼んでいただいたりっていうところで、はい、彼らを本当に働いてる姿を皆さんに見てもらう機会を、
はい、
作って、経験重ねてきました、
はい。私もいろんな場面で拝見したことありますよ、はい、茶色い。
そうですね。
はい、僕の色号、ところがその、はい、僕の色号が最近動かなくなった。
悲しい、悲しい。
おじいさんになってしまって、そう。おじいさんになってしまって。
だけど、はい、新しい、
そうなんです。
二代目が。
はい。先日、うん、はい。はい、いろいろ、寄付をいただいたり、
はい、
自分で頑張って、
頑張った
ものと、
はい、
合わせて、
合わせて、ね、
なんとか、
はい。
二号が。
二号ね、はい。お名前は二号？
二号はね、
はい、
まだね、
すいません。
新僕の色号。
本当に、僕の色号に、
新
がついて、
は
い。新僕の色号ですね。
はい、あ、そうなんですね、
はい。
そのままとか言っちゃったもん。いいんですよ。そのままが一番いいんですよ。
そうですね。
そうですよ。そのままが好きですよね。ね、わかりやすいお名前が好きです。
僕の色号
です。僕の色号。
はい。
で、
はい、
これからについてもね、やっぱ伺っていきたいなと思いますので、はい、宮代さん、次行きましょうか。
なんかお子さんと共有している目標とか、夢があったりするんですか？
うん、はい、そうですね。息子が、
はい、
まだ18の時に、
はい、
今19ですけど、
はい、
ごめんなさい、17だ。17の時に、ごめんなさい、今19歳です。
19歳。はい、
17歳の時に NPO 法人を立ち上げたんですけれども、はい、当時まだ未成年で、しかも 知的に障害があるという子が、はい、NPO 法人の、理事に就任しまして、うん、これはまた、全国的にも珍しいことであったんですけれども、はい、やっぱりなぜ彼をそういった立場にしたかっていうのを、やっぱり、もう何度も何度もちょっとくどいんですけれども、彼のことをやっぱり必要としてくれるところがある。うん、また誰かにまあ、誰かのためにこう役に立つっていうところを喜びとして感じてもらえるように、やっぱり本人にも周囲にも示していきたいということが、まあ、これからも続けていきたいところで、
はい、
あとはまあ、彼はね、実はコーヒー屋さんになるのが夢で、は
い、
なので、個人事業として、はい、まあ、コーヒー屋さんっていうのは、やっぱり彼の夢を叶えるべくものでもありまして、はい、ただですね、はい、一般企業にこの春から、
ね、おっしゃってましたよね。
はい、就労をしているので、はい、副業はできませんので、ちょっと形を変えて、はい、まあ、私と、まあ、彼の、まあ、夢はもちろん叶えているつもりでいるんですけれども、はい、まあ、彼にとっては余暇であったり、うんうん、楽しみの場所になればいいなと思って。
すごく楽しめそうですよね。となりますと。
そういった場所を作っていくのが今の目標で。
沼田さん、もう最後駆け足。
そう。実はね、もう本当あと残り2分くらいなんですけど、最後にね、そう、聞きたいことがあるんですよね、宮城さん。
沼津で子育てしてて、いいところってあるのかなと思いました。
そうですよね、はい、私沼津で生まれて沼津で育ってるんですけど、
あ、はい、沼津在住っていうのは伺いましたけど、沼津ご出身でもあるんですね。
沼津ご出身の沼田さん、
はい、まあ、程よい田舎で自然豊かな環境があって、はい、あとは子育てに関するさまざまなピアサポートがあるということ、うんうん、これがありがたいですね。
ピアサポートっていうのは同じような立場の方々がお互いを支え合うっていうような考え方ですね。
そうですね、はい、それも心強いと思います。
あ、はい、そうですか、ね、例えば障害をお持ちの方とかそこまでではないけれどもいろいろ事情を抱えてらっしゃる方って様々だと思うんですよね。元気そうなお子さんに見えても実はいろいろ苦労が、ね、はい、あってなんていうケースも、うん、たくさん私も見てきましたけれども、うん、それぞれに実はいろんな悩みを抱えながら葛藤しながらも、はい、子育ても頑張ってらっしゃる、うん、で今こういう時代ですからお仕事も両立しながら、うん、共働きで頑張ってらっしゃるっていう世帯、世代が多いかと思いますけれども、うん、今日はそんな中でも、明るく前向きに、子育てを頑張ってそれを今活動にしてるっていう方のお話を伺って私も大変貴重な機会になりました。で最後宮代さんがね、はい、
そうなんですよ、
今風車のようなものを持っているんですけど、
こちら青い風車、本日収録の今日当日が世界自閉症啓発デーだそうで、
うん、
沼田さんに頂戴しました。4月2日、毎年4月2日は自閉症、ね、世界自閉症啓発デー、う
ん、
はい、
イメージカラーが青色、はい、空色なんですよね。とっても、はい、綺麗な、ちょうど、はい、なんて言いましょうかね、紺と水色の間ぐらいの、はい、いい色合いの青ですけれどもね。うんうん、
これ、自閉症の方がいる世界観で私たちにできることがあるんですか？もうこれは1時間番組にして大丈夫ですか？
本当1時間ぐらいになっちゃう。最後に最後にぜひぜひ。私たちにできることとしたら沼田さん何でしょう？
何がありますか？
やっぱり、地域で、うん、もうみんなでこう、はい、平和に混ざっていただきたい。
わからないわからない。
伝わらないですね。
何
すいません。
何ができるかっていう。
私のね、活動の中で、はい、アートワークショップというものもやっているんですけども、はい、これはまさに、障害とか関係なく、はい、みんなでアートを通じて楽しむ。
楽しむ。あ、それならできそうです。
これコミュニケーションの、はい、まあ、訓練になりますので、ぜひ参加をしていただきたいなって思います。
なるほど。私たちも、できるんです ね、 ですね、参加ができる、はい、
でも究極最後はねやっぱりみんなでハッピーって沼田さんおっしゃいましたけど本当にその通りだと私は思うんですよね、はい、いろんな理解があるからこそねみんなが幸せになれるっていうこうそんな沼津の街でもありたいなと思うし、はい、全国的にもそうありたいな、世界がそうありたいなというふうにもね、うん、思うようなちょっと視野が広すぎたかもしれませんけ
ど、いやいやいや、
でも
そういうことです ね、 ね、
沼津の取り組みも、はい、ご紹介しながら、うん、今日は自閉症の息子が教えてくれた心のままの生き方ということでお届けしてきました。沼田さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということで、宮代さんまた 来月です。
はい、よろしくお願いいたします。お願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ここまでワンヌマプラス子育てでした。